ワーナインラジオ。この番組はボードゲーム関連のグダグダなザレ言や妄想をしゃべるお気楽な番組です。というわけで、1週間半2週間ぶりですかね。というわけで皆さんお久しぶりです。ワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。ということで、まあまあまあゲームマーケットも終わってね、のんびりモードですわ、おおむね。皆さんもね、だいぶのんびりモードなんじゃないかなと思ってるんですけども、いかがお過ごしだったでしょうか。まあ、ボードゲーム業界的にはね、次はもう、すぐ来たるべき12月1日であってましたっけ、リトルエッセンっていうね、ネタ企画がありますね。ネタ企画って言ったらあれですけども。今回のゲームマーケットがちょっと早かったんですよね、開催の時期が。なんで、いわゆるドイツのエッセンシュピールの新作が、全然ね、会場になかったということで、エッセンの新作を、その場で売るよっていう会として、リトルエッセンっていうのが、今度12月1日に予定されてますね。ちょっとね、自分自身はなんか諸々の用事があって、リトルエッセンに行けるかどうかが今怪しいんですけど、で、あんま調べれてないんですけど、リトルエッセン前売り券売ってんだよね。で、前売り券が確かね、その、私有宅というかそのテーブルを使っていいよ権利がついてるやつと、ついてないやつと、あとさらに入場時にどのお店に並べるよ権利みたいな、スゴロク屋じゃない、メビウスに並べる権利と、バーネストに並べる権利とはまた別の入場券なんだよね、確かね。っていうなんか初めてのイベントの割にはすげえいきなり最初からややこしいことしてるなっていう感じはするんですけどね。なんでここら辺ちょっと知らない人もいるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ僕もちょっとよく分かってなくて、当日、そのなんだ、当日券はあんのかなとか、ちょっとよく分かんないですよね。まあまあ、エッセンのね、情報とかはまあ、海外系のボードゲームサイトに行くと、まあ、すでにいっぱい出てますんで、そこら辺もね、見て気になった方、気になってるものがあるとかいう方はね、ぜひ、リトルエッセンにね、行かれるといいんじゃないかなと思います。リトルエッセンっていう名前がいいですよね。エッセン東京とか、そういう意味のわかんないさ、都市名2つ並べちゃった、大阪東京みたいになってるけど、いう感じなのかなと思ったら、あれでしたね、リトルエッセンでしたね。ちょっと可愛い感じで、だどんぐらいね来場者来んのかなっていうこともなんかこうイベント的な意味でも気になるんですよね。ゲームマーケットにそのエッセンの新作が全然なかったって話って、あのゲームマーケット後に喋ってる人あんまりいなくていやそれ大きなトピックだと思うんですけど、で、それなのに来客数は減らなかったわけですよ、まあ、少なくとも減りはしなかった。公式発表が増えなかったんだけど、あんまり。増えたと思うんだよな、まあわかんないけど。まあ、そんな状態だったんだけど、まあ減らなかったと。っていうことは逆に言うと、そのリトルエッセンは今回初だから、過去と比べてどんぐらいってないけど、どんぐらいの人が来るんだろうなっていうのもね、気になるんですよね。まあ同人ボドゲは勢いがあると言われて久しいですけども、まあそんななんかちゃんとしたね、本国っていうと、本国っていうとおかしいですけど、ドイツのね、ちゃんとした完全な新作が、に対して、こう、どんぐらいの人が集まるのかなと、ちゃんとみんなどんぐらい来るのかな、とかいうあたりはちょっと気になっております。なんで、僕はちょっと行ってその感想を言うっていう流れはないかもしれないですけど、もし行かれた方がいたらね、感想とか教えてもらえたらいいなと、あと他のポッドキャストとかでね、他力本願みたいな感じですけど、言ってくれればいいかなって思ったりしておりますよと、いう感じですね。あとまあ前回のラジオの最後でも言ったんですけど、僕的なイベントとしてはもちろん、もうすぐですね、11月の26日の火曜から、12月の1日の日曜日まで、で火から日曜までで長谷川トリさんの個展、創作ボードゲームのアートワーク展が、場所は高円寺の自由帳ギャラリーでやられますというので、入場無料で、見れて、でいろんな、関わったゲームのねアートワークがあって、かつそのアートが実際あるゲームも頒布されているというのをやられてますんで、ぜひぜひそちらも、僕はどっかで行こうと思ってますというところぐらいですかね。これも逆にさ、長谷川鳥さんちょっとお話をしたんですけど、どうやらそんなに広くないらしいと。 結構狭いらしいって話は聞いたんですよ。僕ちょっとその十一郎ギャラリーに行ったことはないんで分かんないんですけど、高円寺のすごろく屋の反対側の方に出て、まあ詳しくはあのググってもらえばね、長谷川トリスペース個展で行けると思うんで、ググってもらえばいいんですけど、この、ラジオのブログの方にもちょっと URL 貼っとこうと思いますが、そこにさ、わかんねえけど、12月1日がちょうどその、ギャラリーのおしまいの日がリトルエッセンの日だからさ、すんげえ詰めかけちゃったらどうすんだろうね。もう何あの、十丁ギャラリーという名の満員電車みたいになるぐらいで、みんなでおじくらまんじゅうしながら鳥さんの絵を見るみたいな、になったら、まあそれはね、まあ次あれだよ、次回また広いとこ借りてくれみたいな、よくわかんない話だけど。いうのになるかもしれないですけども、まあちょっとお顔はね、あの、出そうかなというふうに思っておりますよと。うん。まあちょっと目玉としては、その、各ボードゲームがあるよっていうのと別に、今回その長谷川鳥さんが制作されていた月夜の人狼ですね。月夜の人狼のアートワークの、画集ですね、を出されるということで、ぜひそれがちょっと欲しいんでね、そこら辺を買いに行かせていただこうかな、みたいな感じで思っております。まあ、ちょっと個人的にはその、月夜の人狼の画集を出すんだったら、その、うちのアートで描いてくれたドラゴンストーンのアートも入れてもらってもよかったのよ、みたいな。長谷川鳥画集にしていただいても全然よかったのよ、みたいな気持ちはあるんですけど、まあまあ、それはね、あの、アートのタイプが変わっちゃうんで、あの、好き嫌い出ちゃうかもしれないんでね。画集、大きな絵でね、ちょっと見たいなと思って。月夜の人狼自体は買ったんですけど、その、僕人狼あんましないんですけどね。人狼のカードってなんか四角いやつとかさ、ミラーズホローかな、四角いのは。まあちょっと形が歪なのが多いんですけど、月夜の人狼は、いわゆるトレカサイズなんでスリーブに入れれるよ、みたいになっててね、非常にいいなと思ったんですけど、ただアートがそんなにね、トレカサイズだからトレカなりのサイズになっちゃうじゃん。なんで、まあでかい絵でね、見れるその画集がね、楽しみにしております。という感じですかな。あとはまったりしてるよ。なんかね、テレビゲーム系もね、特に今、そんなに新しく入れ込んでるのが、あった。一個だけあって、あるんかい。これ多分ね、結構前のラジオでも言ったと思うんですけど、ソリティバ。今何言ったのか分かんない人結構いると思うんですけど、ソリティバっていうソフトがあるんですよ。ソリティアってあの、一人でやるトランプのゲームじゃないですか。あれを、競馬、にしたってやつ。もう意味わかんないですよね。でも意味わかんないと思うんで、ちょっとググってください。これはね、ゲームフリークさんっていう、ポケモンを作ってるゲーム制作の会社さんが、Nintendo 3DS のダウンロードソフトとして出したソフトなんですよ。ソリティバっていうのが。そう、カタカナでソリティに最後、馬ね。ソリティバね。で、これはね、確か500円でダウンロードできる、3DS のダウンロードタイトルなんですけど、いや、むちゃくちゃハマって、俺。重っそハマったんですよ。で、やることは、ゲーム的にはソリティアを、ソリティア的な、ちょっとソリティアとはちょっと違うんですけど、ソリティア的なカードを消してく、一人用ゲームをやると、うまくやると、馬がいっぱい走るみたいな、元気に走るみたいなやつなんです。だからソリティア自体も好きで、トランプのね、ソリティア自体も好きでやってたんで、例えば、フリーセルか。Windows に入ってるフリーセルを延々やってたりもしましたけども。なんで、ソリティアをやると、馬が走って、ソリティアして馬が走ってみたいのがね、ただただソリティアするとさ、それソリティアでおしまいだったのがさ、こう、なんかレースになってくるんだよね。俺がうまくソリティアをやると馬が走るっていうレースがすげえ楽しくって、延々やっちゃいましたね。そのね、ゲームの中で、100万円を払うと、ガチャガチャが回せるっていうのがあるんですよ。で、ガチャガチャ回すとパズルのピースみたいなのが出てきて、9ピース集まったら1枚の絵になって、ちょっとボーナスがあるよみたいなのが、何種類だ ?9 種類ぐらいあるんですよ。しかもその、ガチャガチャが本当に基本ランダムらしくて、いわゆる何、グリーとかが問題になったやつ、コンプガチャなんだよね。 なんだけど、どうもゲームシステム的に、優しさがあって、すごい金を使いすぎたら最終的にはどっかで帳尻があってコンプするようになるようになってたっぽいんだけど、そのパズルを全部コンプするまで遊んじゃった。いや、もうね、で、逆にパズルがコンプしたんで、なんか区切りがついてやめる気にはなれたんですけど、それがなかったらまだずっと遊んでんじゃないかなっていうレベルで、ずっと遊んでましたね。ソリティバおすすめです。今回のゲームマーケットの準備をするにあたって一番最大の敵となったソフトはソリティバですね。直前にさ、ジョジョの、オールスターバトルとか買ってたけど、あれはね、なんかちょっと一人でちょろちょろ遊んで満足してたんですよ。ソリティバはいかんね。馬はいかんね。うん。なんで、ちょっとね、今時間が余っているっていう方、もしくは今ちょっと仕事で追い詰められてて、ちょっと現実を忘れたいっていう方はね、3DS 持ってたら、まあ、500円ですから、ちょっと昼飯ちょっと高いもん食っちゃったなぐらいのつもりでね、ソリティバを落としてみていただくのがおすすめですね。いやいやいや。テレビゲームなんかあんましないですけどね、ソリティバは良かったですね。あとね、まあ、このラジオ的にはもう何ですか。この今喋りのテンションが低いので分かると思うんですけど、特にもう何も緊張するようなイベントがないなと思ってるんですけど、逆にこう、今週、先週にあったことみたいな。まあ、いわゆるラジオ的な話をしようと思うと、あれですよ。見てきました。マドカマギカの映画の新しいやつ。あれがね、僕自身は、もちろんその、テレビでやってたマドカマギカ、アニメは見てたんですよ。ただその後、ちょっと前に映画を2種類やってましたよね。テレビ版のまとめみたいな映画を、前編後編に分けてやってて、それは見てなかったんですよね。だからその逆に言うと、そんなにね、興味はなかったまで言わんけどさ、そんなにこう、むちゃくちゃマドカマギカが好きかって言われたらそうでもなかったんですけど、いやー面白いね。タイトル正しくは劇場版魔法少女マドカマギカ新編、反逆の物語ですね。いうタイトルなんですけど、これがね、これはとりあえずね、テレビのマドカマギカを見てた人、もしくはマドカマギカの映画の前編後編を見てた人は、まあとりあえず行った方がいいねっていうレベルですごい面白かったです。いやー、なんだろうな、逆にその元々を知らないで今回の新編反逆の物語だけ見てもはぁってなります。全然わからない。なんで、その少なくとも本編、テレビ版を見た後で、その今回今やってる新編をね、見てほしいですね。これはすごい。そのね、見終わった後の感想をいくつか、そのネタバレはしないですよ。ネタバレはしないですけど、いくつかパッと思ったことは、俺の身の回りのみんな、まず俺にこれをネタバレを一切しないでいてくれてありがとうと。ありがとうと思ったのと、お前らこんなに面白いんだったらもっと俺が見たくなるようにプッシュしてくれと。すごい、その、勝手な理論ですけど、いや、こんなに面白いんだったらさ、もっとこう、ねえ、まだ見てないんですかみたいな、すごいこうさ、冷たい目で俺を見てくれよ、みたいな。いや、マゾじゃない。俺マゾじゃないけど、その、何なんかやばい、この話の流れ。どんどん俺がマズだということが明らかになっていく。違う違う。マドカマギカがいい話だ、良かったって話をしたいんですけど、すごい良かったんですよ。で、ネタバレをしないで話をすることは、まあ不可能なんですね。元々のテレビ版のマドカマギカに関しても、非常にそのネタバレ厳禁なアニメだったじゃないですか。最初はさ、すごいふわっとしたさ、テレビアニメの魔女っ子ものみたいな定義で始まったものが、どんどんどんどんさ、なんかおかしなことになってるでしょ？うん。で、 3話ぐらいでなんかいろんなことがあってさ、10話ぐらいでもっとなんか驚くべきことがあってさ、みたいな話になってんじゃん。だからすっごい本編まどかマギカも面白く見ましたけども、いや、今回のね、映画新編はね、あの、ネタバレはできないけど、めちゃくちゃ面白かったね。なんだろう。言えないね。いろいろ言えないね。こう、うまく伝えようかと思ったんだけど、無理だね。こう、だからすごい、この今、ラジオ聞いてる人は、今すごいストレス溜まったと思うんだけど、行って。もう行って。劇場へ行って。っていうぐらいね、良かったっすわ。なんかね、このラジオを撮る前に、窓がマイカが良かったっていうのをどう伝えようかなって、むしろそのね、嘘ネタバレをして、こう盛り上げようかなと思ったんですけど、そんな変なこともとりあえずせず、もうとりあえず、行くといいよ。劇場に行くといいよ。でさ、俺の後輩もちょっと頭おかしいのが結構いて、頭おかしいって言うと言い過ぎですけど、ツイッターで見てたら、窓がマギカを6回目ですと見るのが。6回目ですと。もうね、意味がわかんないやつもいて。ただまあ今回のその劇場公開の、おまけ付録として、見に行くと、今手元にありますけど、銀色の変なちっちゃい、袋をくれて、その中にフィルムがあるんですよね。フィルムを5コマだけ、映画のフィルム5コマだけ切ったやつっていうのをみんなプレゼントしてて、でそのフィルムが欲しいからっつって映画を見る人もいるみたいな。そのつい最近ちょっとなんかネット系のニュースで話題になってたんですけど、いやでもね、そんなことをしないでも、ていうかお前もったいないなっていう単純に気持ちになるんですけど、そのフィルムはフィルムで嬉しいけどさ、そうじゃなくてその本編が本当に面白いし、映像としてもね、まあもともとさ、マドカマギカのテレビアニメ見てた人はわかると思うんですけど、犬カレーだっけ、劇団犬カレーだっけとか、そういう映像演出集団がいるんだよね。ちょっとごめん、僕もよくわかんないで喋ってますけど、その人たちが、なんか実写のものを混ぜ込んだりとか、すごいイラスト的にちょっと、キモぐらいのアートを、使って、その、なんだろうな、抽象画的な空間を作っちゃうみたいな演出があるんですけど、そのね、映像もまたすごいんで、まあ、劇場のあの、でかいサイズでね、見ると軽くグロキモ、可愛くないな、グロキモな感じなんで、まあ映像的にもなかなかね、衝撃的で良くてですね、まあ、言えないな、言えないけども、ぜひね、見てほしいなと思います。いやー、これ言えないの辛いですね。風立ちぬの時俺どうしたんだっけ？風立ちぬがすごい良かったって話をした時も、ネタバレを基本しないけど、でもストーリーの、なんかさ、その、なんだっけ？飛行機大好きっ子がいて、そいつがなんか夢の中で、海外のおっちゃんと会っちゃってみたいな話をしたと思うんですよね。すごい。固有名詞を全て拒否して説明しましたけど、今なんかそういう夢見がちの男がよく分かんないことになって話したみたいな話をしたと思うんですけど、まあダメだね、今回のマドカマギカに関しては本当に何も言えないわ、言えないけどよかったんで、ぜひね、見ていただければなと思います。なんかね、その僕自身はシュタインズゲートも好きで、シュタインズゲートとかマドカマギカは、あと、なんだっけ。他にもその、いわゆるループものって言われるものですね。が、僕はすごく好きで、っていうのもありましたけど、まあ、もうダメ、もう言うのやめよう。この話やめよう。何のための話なのか分かんないなってきて、この話やめよう。マドカマイカは、の話はやめよう。よかった。すごくよかった。なんで、ぜひ見てくれっていうところでやめよう。ということしか言えないんで、ぜひぜひ、マドカマギカ見て面白かったっていう人が劇場に行ってないのは損だと思うんで、損だって言え、はっきり言えるぐらい面白かったんで、ぜひぜひ見てもらいたいなと思いました。はい、辛いな。あとはね、今週先週あったことはね、もう一つですよ。 俺の中でも大きなトピックは一つです。健康診断に行ってきました。この話、この振りだけでね、分かる人は分かると思うんですけど、このパワーナインゲームズのラジオ第1回は、タイトルがバリウムとドミニオンっていうタイトルになってまして、僕がバリウム検査を受けた話をしてるんですよね。1年経ちまして、また来たわけですよ、バリウムの季節が。バリウムの季節ってもう最悪だね、その言う。その呼び方。いやー、もうね、もう一回ね、このラジオの第1回から聞いてる方なんて、まあ、水曜の方あんまいないと思うんで、バリウムって何なのって話からしようと思いますよ。そのね、まあ、このラジオのリスナーの年齢層が何歳ぐらいなのか僕、全くわかりませんけども、人間はね、人間はってまた大きく言ってたな。人間はね、年を取ると、バリウム検査っていうのをしなきゃいけないんですよ。日本にいる人間は。知らなかった？知ってた？ね。健康診断ってさ、そうか。これがもし、あれだな、大学生とか高校生とかすると、いわゆる定期検診もよくわかんないかもしんないのか。それで言うとね、年取ったおっさんたちは、定期検診っていう名の、なんていうのな、定期的な健康チェックを受けなきゃいけないんですよ。受けなきゃいけないってわけじゃないんだけど、まあ、会社勤めだったら、まあ、年一ぐらいであるんですよ。で、まあ、なんて言えばいいのかな、あれあれ、ジャングルの神殿みたいなやつ、わかんねえよ。ボードゲームに例えたとしても、ジャングルの神殿がわかんねえけど、まあ、言うなればミニゲーム集みたいなね、感じなんですよ。定期検診って。まあ、病院行って、まあ、最初エントリーすると、エントリーっておかしいな。まあ、登録すると、その病院着に着替えさせられて、あとは延々とその、呼び出されるんです。そのミニゲームに一つ一つに。ミニゲームその1、血を抜くみたいなやつに呼び出されて、俺が大っ嫌いな注射を、されて、しかもさ、なんかね、今回血をね、3カートリッジぐらい分取られたんだよね。もう、すごい、俺、めちゃくちゃ注射が嫌いでさ、この話したっけ？未だに嫌いなんですよ。今もういい歳ですよ。だからバリウム検査しなきゃいけないぐらいの歳ですけど、注射は未だに嫌いで、もう逃げ回ったりはしないですけど、小学校の頃逃げ回ったんですよね、小学校中を。そんぐらい嫌いなんですけど、それがもう今や一つのミニゲームになってる。拷問みたいな感じになってるんですけど、そういう意味では。その拷問なんですよね、ある種、定期検診という名の。だそこら辺で、こう、他のミニゲームの話をしていきたいと思うんですけど、まあ、簡単なのもありますよ。ちょっと、体重とね、身長を測るとかね。ちょっと、なんすか、ボックスに入ってなんか、イヤホン聞いて音がしたら、なんか、ボタンを押すみたいなやつとかもありますよ。そう、簡単だよね。なんか、メイドインワリオでさ、右から車来たらパーンって跳ねるボタン押せみたいな感じの音がピーピーってなったら押せみたいなやつ。あれとかもあります。別にそんなに楽しくはない。ぶっちゃけそんな楽しくはないんだけど。いやだからね、他にもね、全国的に同じ検査してるのかちょっとわかんないですけど、ちょっと面白かったのが、眼圧検査とかやつ。なんかね、ここに顎乗っけて、前を見ろと。で、顎乗っけて前のとこに、なんて言えばいいのかな、双眼鏡みたいのがちょうど目のとこに来るように設置されてるんですよ。で、それ見てて、前の光を見ててくださいねって見てると、いきなりさ、予告もなしに、パシャーンとか、いわゆるカメラのフラッシュがたかれた音がして、俺が、さ、前見てんのに、左斜め前から俺の目に光を入れるってすごい複雑なゲートをしてくれる機械があるんですよ。で、眼底検査つって目のその、底？目の底って多分、俺の頭で言う後ろの方だと思うんですけど、の検査とか、その眼圧検査っていうのだと、その、今と同じパターンで、まっすぐ前の光を見ててくださいって見てると、いきなりプシュって、か、ハゼがさ、目に当たるみたいな感じのやつ。あるよね。お化け屋敷とかにあるよね。歩いて近づいてるとピシャッってなるやつ。あれを目にされるみたいなのになったりとか。これミニゲーム集って言った方が楽しいよな。 定期ミニゲーム集ですって言ってくれたら、まあ、拒否しますけどね。まあ、この後いろんな、やばいミニゲーム出てくるんでね。でね、あとはね、その、まあ、まだバリウムに行かないです。まだバリウムに行かないですけど、今回扱ったのがね、胸部エコー検査。ね。エコーザドルフィンって知ってます。まあ、その話はいいんですよ。そんなゲームのタイトルの話はいいんですけど、エコーザドルフィンの名前からもわかるように、エコー検査っていうのは、その音波系の検査なんですね。わかんねえよ、エコーザドルフィンじゃ。イルカって目で見るのと、あと音波を発して、それの音波の戻り、要するに潜水艦と同じだよね。ビーコンでピコーン、ピコーンみたいな、あれで距離感を測るみたいなのがあるんですけど、それはともかく、イルカを動かすゲームがエコーザドルフィンっていうゲームなんですけど。で、恐怖エコー検査は、いる？エコーザドルフィンの下りいる？いらないけど、胸部エコー検査はね、その棒があるんですよ。棒って言うと変だけど、なんて言うんだろうな。コンビニのレジにさ、バーコードスキャンするやつあるじゃん。ピッピッって読むやつ。あれの先っちょがバーコードじゃなくて、よくわかんねえのになってるやつがあるんですよ。で、それが胸部エコーの、なんか、機械なんですよね。で、それは、ちょっとまあ、胸部、胸だからさ、個室みたいなところに、呼ばれるわけよ。何さんって呼ばれて、はーっていくと、じゃあ、まず服を脱いでみようか、みたいになってて、脱がないよ。めくるだけめくったって言っても完全に俺、胸がはだけた感じになりますけど、キルラキルで言う先生みたいな感じ、先生のグラサンが取れちゃって、ニューディストビーチみたいになった感じになりますけども、だからその下りもいらないと思うけど、キルラキル面白いんでね、ぜひ見てくださいね。まあいいけど、その担当のさ、胸部エコー検査担当の人が、まあ女性がさ、やっぱ定期検診に来るから、女性の胸を見るのが男子だとやっぱちょっとね抵抗があるからだと思うんですけど、女性なんですよ、その胸部エコー担当医が。で、またさ、こっからまたちょっと、ごめんね、高校生にはちょっと刺激の強い話になってると思うんですけど、その硬い、ね、硬いエコー棒の先端がそのエコーマシーンになってて、その要するになんかよくわかんない、俺が体では感じれない、よくわかんない波動が出るんだと思うんだ。波紋だと思うんだ。波紋を出すその機械の先端に、ゼリーみたいなさ、いわゆるローション塗って、上半身に仕上げて、じゃあ両手は上の方、頭の横に持ってってくださいねって、なんかこう、なんて言えばいいの？両手を手錠にしてさ、後ろに縛られてるお姫様みたいな状態に、俺の例えで嫌じゃねえそれ。になるわけよ、俺がベッドの上で。ベッドの上で。なんで2階行った？で、そんな状態、縛られたお姫様になっている俺様の胸のあたりに、ローションのついた硬い棒をですね、おばさんがね、おばさんが押し付けてくるんですよ。ぬりぬりぬりぬり、ぐりぐりみたいな感じで押し付けてくるんですよ。で、あばらのさ、お腹というか、あばらをゴリゴリってする感じで、なんかよくわかんないけど、あばらの骨を避けて、その内臓を検査したいらしいんだ。よくわかんないけど。だから逆に言うと、あばらが邪魔らしくて、邪魔っつっても、このあばら取るわけにいかねえじゃんっていうので、なんか、あばらとあばらの間からお前の内臓を見てやるみたいな、ゴリゴリってしてくんですよ、そのおばちゃんが。その何、上半身はだけて、牢に繋がれてる姫みたいになってる俺に対してね。俺だからね。そんな燃えるシチュエーションじゃないんですけど。で、それで、なんかさ、そのローションつけた棒をグリグリって動かした時に、はい、息吸って。はい、止めて。はい、息吸って。止めて。で、そのさ、最後になんでおばさん、そのなんか微妙なハテナマークつけんのみたいなさ、なんか、そう、またその個室がね、個室がカーテン閉めてるだけでさ、その部屋のパーテーションも上のとこがちょっと空いてるぐらいだから、なんかさ、間接照明みたいな感じの個室になってんだよ。なんかさ、 そのムードいるみたいな感じになってる中で、おばさんにローションつけた棒をお腹にゴリゴリ押し付けられるっていう特殊なプレーをね、されてきましたけども、まあなんかそこはボーナスステージだったんだろうね、今からしてみれば。その何ミニゲーム集の中の配慮としてはボーナスゲームステージだったと思うんだけど、でもさ、俺男だからさ、そんな硬い棒を一生懸命押し付けられてもそんな嬉しくない。あ、ほぼの人が喜ぶ感じ？わかんねえけど、そんな感じのボーナスステージがあったんですよ。ワンステージ。ね。あとはなんか同じようにその何、上半身はだけたらよくわかんない冷てえやつをピピピピってつけられて心電図取るみたいなのありましたけど、いやー、そのエコー検査は今回ちょっと印象に残りましたね。いやー、なんか変な感じもしましたけど、まあそんな、まあボーナスステージが最初に、まあ最初じゃないけど前にあった後での一番最後、ラスボスですよね、いわゆるね。病院のやつもわかってますよ。最後に持ってくるのはバリウムです。胸部 X 検検査とかいう名前にしやがって、俺一瞬バリウムねえんだ今日と思ったんだけど、違ったわ。普通に胸のレントゲン撮った後、そのまま同じ部屋でバリウムスタートだったわ。完全にね、あ、俺今日いけるじゃん、バリウムないじゃんと思った気持ちをね、最後に、ちゃんとね、へし折ってくれましたよ、病院は。で、バリウム検査っていうのが、まあそのね、詳しくは、このラジオの第1回でも言ってるんですけど、まあもう一回詳しく言おうと思うんですけど、まあどういう検査かっていうと、まあ、胃の検査なんですよね。で、行って、まあ、ちゃんと検査しようとすると、胃カメラって言ってさ、なんて言えばいいの？右の手がすごい細くなった時みたいなやつ。わかんねえよ。胃カメラだよ。わかんねえよ。どっちの例えしてもわかんねえよ。細くて先っちょにカメラだけついてる。だからやっぱ右だよ。だからわかんねえと思うけど、寄生獣っていうその漫画でさ、だからもうこの例え止めるけど、ミギーの手みたいのを鼻から入れて胃に出すやつだよ。その検査が、まあ一番ね、胃を詳しく見るんだったらやるんですよ。胃カメラ。ただまあ胃カメラはまあお金もかかるし、時間もかかるし、準備もいるし、っていうんで、ある程度簡易的にだけど胃の状態がわかるよっていう検査の仕方がバリウムっていうんですよ。バリウムってのは正確にその、なんだろうな、多分イブレン X 線検査だと思うんだけど、正しくは。その時に飲む特殊なドリンク、スペシャルドリンクのことをバリウムって言うんです。で、バリウム検査って呼ばれてるんですけど、そのバリウムってその飲み物が何かっていうとね、なんて言うんだろうな、すげえドロッとして味のない飲むヨーグルトね。ほら、プレーンヨーグルトってさ、意外と味ないじゃん。で、ジャムとかさ、なんか、微妙になんか、砂糖混ぜないとさ、美味しくないじゃん。あれを、なんだろうな、もっと、ドロッとした感じのやつが、バリウムって言うんですよ。いや、本当はバリウムって、人体が摂取しちゃいけないんじゃないかな、あの飲料は、多分。なぜなら、人体が一切吸収せずに出るからだ。体から。まあそこについてはまた後で詳しくご説明しますけど、バリウムの出方についてはね、今回はね、バリウム検査の辛さに加えて出ることの話が後でありますので、皆さん第1回から聞いてる方はちょっとご期待しておいてくださいね。で、バリウム検査っていうのは、バリウムって特殊な飲料を飲んでやるんですけど、まあ今回はね、バリウム検査にそのなんだ、X 線検査に行ったら、ここからバリウムやりますからつってバリウムの検査台に移されたんですけど、まあ、そのね、担当のそこも女性で、それがさ、なんだろうな、なんだろう、そう、メガネ女子だったんですよ。教会の彼方の栗山さんみたいな感じ。具体的すぎる。ドジっ子じゃない栗山さんみたいな感じだったんですよ。なんだろうな、あられちゃんメガネまで言わないけど、結構大きめの太めのメガネでさ、俺ちょっとこれ僕昔の職場で本当にあった話なんですけど、本当にあったっていうか本当に思った話なんですけど、会社の職場にの隣の席の女の子、なんかやべえな、俺今日隣の子がなんか妙に可愛いな、なんで今日俺こんなこの子にドキドキしてんだろう、なんでだろう、なんで、あ、 今日メガネしてるからだってことがあってなんでそれで俺メガネっ子好きなんだってことに気づいたんですけど、まあそんな話はこのあのなんだミニゲーム集とは関係ない話なんですけど、だちょっとねこのバリウム検査の担当がメガネっ子だったっていうことで、そのちょっとボーナスゲーム感がまあちょっと続いてたんですけど、でバリウムっていうのはそのすげえ変な飲むヨーグルトを飲む前になんて言うんだろうな、発泡剤って変な薬を飲まされるんです。薬って言ってもね、いわゆる粉薬で、それをシャーってその口の中ベロの後ろの方に置いて、でまず最初にバリウムを一口飲んでくださいって言われる。でバリウムがさ結構な量なんだよ。なんだろうな、どんぐらい、牛乳パックのさ、あの1リットルの長いやつじゃなくてさ、ちっこいやつあるじゃん、紙パック飲料ぐらいのやつ、あんぐらいはある、あ言い過ぎ、あれよりちょっと少ないかもしれないけど、そんぐらいはあるんだ。それ一口だけ飲めって言うんだけど、そのさ発泡剤っていう粉薬ってその名の通り胃に入ったら、まあ、炭酸みたいにバンバンバンバン膨らんで泡が出るやつなんですよ。でそれを胃にバリウムで流し込むわけね。そうするとまあ何が起こるかっていうと、そのゲップしたい、ものすごくゲップしたいねん。なんだけどこのバリウム検査でやってはいけないこと、どうしてもやってはいけないことの一つはゲップをしてはいけない。おならはしてもいいんだよおならは別にね出る分には構わないから、ゲップをしてはいけないっていうその凄まじい最大のルールが課せられるわけですよ。日常生活でないでしょ、君今日罰ゲームだからゲップしちゃダメねって言われないじゃん。そもそもゲップそんなにしたくないじゃん。もう発泡剤とか飲まない限り。で発泡剤飲まされてバリウムを一口だけ入れると、その胃の中に入った発泡剤がうわー来たぜこれ来たこれみたいになって、喉から出てやるぞジョジョみたいのが、俺の体内にダイバーダウンがいるみたいな感じになるんですよ。喉をキックしてるみたいな感じになるんですよ。いきなりジョジョの例えしてわかる、まあ、とりあえず置いといて進みますけど、でバリウムも一口しか飲んでないから、その上からさ、その俺の胃から上がってくるダイバーダウンを押さえつける力が弱いのね。だからもう負けてんだよ、もう今出るみたいになるんですよ、ゲップが。でその状態でちょっと我慢させられた挙句に、その栗山さんはね、栗山さんって呼んじゃってるけど、担当の医者は X 線検査だから、その検査台のある部屋の隣の部屋に行くわけよ。そうするとさ、その鏡張りになってて、あの鏡 X 線通さねえのかな、まあいいけど、で鏡の越しにね、メガネ越しの上に鏡越しでね、なんかうまいこと言ったつもりよ俺。まあそれで俺の方を見てるわけですよ、冷たい目で。で、あのゲップしないでくださいねって言われて、最初に食道の状態を見たいんで、そのバリウムを一気に飲んでくださいって言われる。味のしない横が半年飲むヨーグルトをゴブゴブゴブゴブゴブゴブって飲まされるんだよ。で、ありがとうございますみたいになって、じゃあこれから台を動かしますからねって言われて、まずその台を動かすっていうのは何かというとですね、なんて言うんだろうな、動くベッドってあるじゃん。回転ベッドじゃないよ。回転ベッドじゃない。今時回転ベッドないよ。ラブホに。ラブホにとか言うなよ。動くベッドがあるんですよ。パラマウントの方じゃなくて、まあ、パラマウント製かわかんないけど、なんて言うんだろうな。ベッドのその台、板は、全然折れ曲がんない。一枚の板のまんま垂直に立つやつがあるんですよ。特殊な。拷問用だよね。違う、バリウム用だよね。明らかに。で、そのベッドの、なんて言うんだろうな、足置きがあって、そこに立って、要するに、あれだ、あれが一番近いわ。パトレイバーの指揮者。わかんねえ？わかんねえかもしんねえけど、あれ、あれ。レイバーを寝かせたままトラック運搬できて、そのままギュイーンって立てれるやつあんじゃん。あれあれ。だから俺レイバーだったんだ。違う、人間だよ。バリウム検査だよ。まあいいんだけど、その、レイバーの指揮者みたいのに、がすでに垂直に立ってるわけですよ。で、そこで俺がちょうどレイバーみたいに、もうレイバーみたいに例えてやめない？立ってて、それを、 そのね、栗山さんが隣の部屋からぐーって横に寝かすわけですよ。そうすると、すごいゲップをしたい俺、ダイバーダウンがもう出ちゃうんじゃないかっていう俺が横になるわけですね。ベッドの上で。で、そうしたらそこからね、始まるわけですよ。バリウム検査の真の地獄というのが。そっからね、隣の部屋にいるだよ。全然その、俺の近くにさえいてくれない栗山さんが、隣の部屋から、じゃあそのベッドの上で、右回りに2回転してくださいとか言うんです。まあ、やってることはね、胃の中にあるバリウムを、膨張剤みたいなので胃がパンパンに膨らんでるわけだよ、今。だからそれを、バリウムをその胃の外、外壁にこう来るようにして、それを瞬間の写真を撮りたいんだと思うんですね。まあ、ちょっと胃の外壁が、まあ、ちゃんといい形してるか、胃に穴が開いてるかみたいなのがわかるんだと思う。で、じゃあ右に2回回って、はい、止まって、ちょっと左、はーい、息吸って、パシャー、みたいな。じゃあ次もう1回、また右に2回回ってください。ぐるんぐるんって、左にちょっと戻って、はい、あ、息吸ってください、パシャー、みたいな。栗山さんが言ってると思うと気持ちいいけど、栗山さんじゃない、ただのメガネのジョイさんが言っちゃった。隣の部屋から俺に指示出ししてくるんですよ。なんかね、すごい、屈辱ですよ。人間の尊厳がなんか失われてる感じさえする。俺なんでゲップを我慢しながら、その栗山さんに指示出しされなきゃいけないの？もう完全にさ、そこで2回回ってワンと言えワンみたいな。ただしゲップはするな、みたいな感じになってるじゃん。なんだと、ディオーみたいな感じになってんじゃん。なってねえけど、そんな感じなんですよ、バリウム検査っていうのが。いや、もうひどくて。もう、俺昔コンビニでバイトとかした時に、コンビニにさ、たまに来るわけよ。すごい、ヤーさんみたいなさ、ああ、まあそこの5番くれよ、みたいな。5番のさ、タバコをさ、そそくさ取ってると、おせんだとか言われて、そっとさ、会計して、もう二度と来んな、ムカつくおっさんって思うけど、そのおっさんだってやられてんだよ、栗山さんに。栗山さんに、ゲップ我慢してる状態で、右に2回回れ、ワンみたいなことを、そのおっさんもやってんだと思うと、ちょっとね、若者ども、このラジオを聞いてる若者どもは、ちょっとムカつくことがあったら、あのおっさんも、栗山さんに指示されて、ゲップ我慢しながら2回回ってワンって言ったんだって思うと、ちょっとね、怒りが収まると思うから、今後そういう風に思ってみるといいと思うんですけど、ムカつく上司とかをね、倍返しだとか言わなくても、お前どうせバリウム飲んで、ジョイに板の上でぐるぐる回されたんだろうと思うと、ちょっと気が晴れると思うから、おすすめです。おすすめ何がある。で、まあ、バリウム検査ってそんな感じなんですよ。もう本当にね、ひどい。もう、大人になったらこんな変態行為をね、年に一回やらされなきゃいけないかと思うとね、本当哀れな感じですよ。こう、お金もらってもやりたくないですよね。自らなんでこれを進んでやってんのかわかんない。で、バリウムって本当は体の中に入れちゃいけないようなやつで、体の中で、固まると、腸で固まって詰まっちゃうとかね、穴が開いちゃうとか、ひどい時はと思うけど、なっちゃうよって言うんで、下剤をくれるんですよ。で、下剤飲んで、まあ飲んでもまあ6時間後ぐらいしかにならないと効きませんから、まあすぐに飲んじゃって、出しちゃってくださいねって、その栗山さん、もういいよ栗山さんって、ジョイさんに言われて、まあ、はいっつってね、素直ですから、俺。メガネっ子には対しては素直ですから、下剤を二つ分飲んで帰ったわけです。まあ、それ午前中だったんで、午後仕事があったんでね。で、ちょうどお昼終わりだったから、近くでご飯食べて、で、ご飯食べたらもうすでにさ、お腹が下ってんの。なんかね、わかんないけど、そのもらった下剤と俺の相性がもう 100% ぴったし感覚、懐かしいね、このフレーズ。だったんだと思うんだけど、やたら下剤が効いちゃって。で、まあ、会社に行くまでに何回かトイレを中継しての会社出社だったんですけど、で、バリウム検査ってその白いさ、飲むヨーグルトを飲むじゃん？バリウムを飲むじゃん？ だからね、それこう汚い話になって、これもしね、あのお食事しながら聞いてる方、ちょっとお食事を止めてラジオを聞くか、ラジオを止めてお食事してからの方がいいと思うんですけど、白いのが出るんですよ、おうんちの方がね、おうんちの方が、台の方が白く出るんですよ。だからなんか、なんだろう、牛乳出ちゃったみたいになるんですよ。ヨーグルト出ちゃったみたいな感じになるんですよ。で、まあ、たださ、そのバリウムだけじゃなくて、その日常的に食事をしてるわけだから、ご飯もさ、まあ、もちろん、まあ、おうんち様という形で出るじゃないですか。だからおうんち様もその腸内でバリウム酸と仲良くなっちゃって、あの薄い、すごい薄いブラウンみたいになってたり、もうほとんど白みたいな、黒じゃねえてめえは白だみたいな、よくわかんない、今入れたのは意味わかんないけどいうのが出るんですよ。なんだけど、これね、ごめん、あの本当にあの悲しい話がここから始まるんですけど、これしかもまず先に言うと、これ俺だけじゃない、俺だけじゃない、もう俺だけじゃないんだ、弁解しておくと俺だけじゃないんだけど、バリウムうんちをお家でしたんですよ。まあもはやバリウムうんちとも意識してないですよ、その翌日ぐらいだから。でおうんち様を出して流した時に、なんかね、変な気はしたの。でその日かな、翌日かな、またおトイレ様に行った時に、おかしいと、このトイレおかしい、普通の水洗便所なんですよ、うち、あのいわゆる、洋式の便器なんですけど、便器の底に、俺がまだ俺してない、まだ部屋入った、トイレの中入ったばっかりなのに、便器の底にですね、バリウムおうんち様が鎮座されてるんですよ。おかしい、いや流してないってことはない、俺毎回流す派だから、当たり前だよ、毎回流す派の俺が、今新しく入ったトイレ、俺ん家のトイレのとこでバリウムおうんち様と対面してるのはおかしい。まあ、あれだな、バリウムの何かしらのバリウムエフェクトがあって流れなかったのかな、たまたまと思って、まあその時もあのおうんち様をちょっとして、また台でバーって流して、これで流れたろうと思って、ただまあちょっと心配だから、まあ見てて、見守っててやろうかなと思って、ね、おはようからお休みまで見守っててやろうかなと思ってたら、今回出したニューカマーは流れていったのに、おかしい、まだそこにバリウム様がいらっしゃるね、これはまずいぞと。これ俺さ、まあ、一人暮らしだったら、まあ流れねえっつってもだんだん流れだろうって済むんですけど、まあ嬉しいことに昨年結婚しましたから、嫁と暮らしているわけですよ。これはまずいなと、嫁に気づかれるなと思ったわけです。で、まあ、じゃあもうとりあえず便所掃除しようと、便所掃除して、その便所掃除のそのモップみたいなやつでちょっとガンガン押し込んで流せば流れるだろうと思って、ジャーってやっても流れない、どうしよう、うんこだけに、いやうんこだけにじゃなくてどうしようみたいになってで、もう一回カリ串刺しの毛なーバーみたいな、ポルダルフみたいになって、便所掃除ポルダルフみたいになって、ジャーって流して、何を言ってるのかわからねえが、バリウムうんこが流れねえみたいになったんですよ。で、もうあまりのことに、初めてのことだから人生で、ググってみたらやっぱね、あったんですよね。なんかそのバリウムって液体だけど、比重がいわゆる水より重いんですね。なんでそのバリウムおうんち様が流れないっていう症状になられてる方がいて、ヤフー掲示板とかで相談してるのがあった。ああ、まずよかった、俺だけじゃない、俺の特殊なポルナレフじゃない、ポルナレフじゃねえよっていうのを分かったんだけど、まあ鎮座増し増しされてるわけですよ、うちのトイレの底にね。だからこれはもうしょうがないと言うんで、あのその晩嫁が帰ってきて、嫁にそのちょっと話があるんだけどっつって、そのもうものすごい言いにくい話なんだけど、
ね、この、ものすごい言いづらいわけですよ。一応さ、曲がりなりにも一応新婚って言っていいと思うんで、まだ1年、2年目だから今ね、のうちの嫁に、どう言おう、その先に戦略考えてよかったんですけど、もう考えずに喋り始めちゃったから、うんこあるよとは言えないじゃん。うちのトイレに俺のうんこあるよってちょっと言いづらいじゃん。だからさ、ちょっと前にね、健康診断があったじゃない。その時バリウムを飲んだじゃない。で、バリウムってさ、水より比重が重いんだみたいな雑談からちょっと入って。で、申し訳ないけど、今、鎮座されてるんだって話をしたんだ。で、幸いその嫁はまだその段階では気づいてなくて。だから、本当？今度トイレ行くとき見てみるわ。見なくていいからみたいになって。見なくていいけどあるからみたいなね。そこに見えないけど幽霊はいるからみたいな感じになったんです。すげえ俺ね、これめちゃくちゃ喋りづらかったわ。こんなこと俺嫁に告白しなきゃいけないこと、ある種のさ、ミニゲーム、ラスボスが置いてったさ、最後の、なんだろうな、トラップだよね。とんでもないものを残しておき、行きました。ね。バリウムうんこですみたいな感じになったんですよ。そんな話は言えん。すいませんね。だいぶ長く話しちゃったんで、そろそろもうバリウムの話が終わるんで締めようと思いますけど。ね。いやー、ひどい目にあった、今年も。来年のバリウムも楽しみですね、じゃねえよって話ですよ。もう本当にね。いや、そんな、ね、屈辱を大人は味わってるんだってことをね、若いリスナーの方、もしいたらね、思っていただければね、いいなと思いますよ。というわけで、今回はですね、まあ、劇場版窓ガマギカ新章が面白かったっていう話と、あと、まあ、バリウムの話でした。ね。ということで、そろそろ締めたいかなと思います。一応次回放送は、まあ、来週やるかな、わかんねえな、来週やんないで、長谷川鳥さんの個展号とかかもしんないです。なんか話すことがあったらね、またやろうかと思うんですけど、いうところでした。はい、お相手はパンダンゲームズのラジオ担当ナインでしたと。一応公式ツイッターがあります。公式ツイッターは、power_nine ですね。こちらの方をツイッターフォローしていただけると、ラジオの更新情報やら、うちのゲーム制作のサークルの更新情報やらが届きますんで、よろしくお願いします。というところでした。あと、もしかしたらゲームマーケットで新しいリスナーさんがいるかもしれないんで、お知らせをお伝えすると、このラジオ iTunes Podcast に登録されてます。なんで、iPhone とかね、もしくは iTunes 系のポッドキャスト、ね、おっきの方は、ポッドキャストアプリで Power9 を、多分 Power は POWER の9を9の方、Power9 ラジオとこのタイトルで検索してもらえると多分探せると思います。で、登録しとくと自動的にね、更新されるようになりますんで、そちら楽なんで、もし知らなかったら使ってみるといいかもしんないです。というところでした。今回もね、なかなかと50分以上ですね、バリウムの話ほとんどしたと思うんですけど、お付き合いいただきましてありがとうございました。まあ、バリウムはね、しょうがない。拷問だからしょうがない。じゃあまあ、また長らくお見送りしていただいてありがとうございました。また来週、再来週に、お会いしましょう。まあ話のネタはね、長谷川鳥さんの個展の話か、さもなければなんか、今週あったことみたいな話をすると思うんです。ああ、そう最後に言うのおかしくねえと思うんだけど、弊社、じゃね、当サークルのドラゴンズストーンの、拡張はすいません、在庫切れちゃったんですけど、ドラゴンズストーンっていうドラフトゲームは、イエローサンマリンさんに委託を投げました。再委託を投げましたんで、イエローサンマリンさんの各店舗に在庫が発生すると思いますので、もしお気になってる方、気になってる方は、最寄りのね、イエローサンマリンさんに行っていただけると、あるかもしれない。というところなので、よろしくお願いします。というところでした。それではまた来週か再来週お会いしましょうね。では、